気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなこと好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず、気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになれば、これに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
いやー、映画って本当に素晴らしいですね。ラーメン大好きラーメンさんと、
映画を見るために車を飛ばしてお金をかけてやってまいりました、それでも映画っていいですね、ノブがお送りします。よろしくお願いします。さて、
はい、まあ今からですね、
はい、映画を
見てまいりました、
はい、
いやー、先ほど、言いましたが、見てきましたね、マッドマックス。
マッドマックス、あの、前々からアナウンスがあった通り、なんかあのリバイバル上映があるとか言ってですね、
はい、
でもうそれが明日で終わりだとかいうところで、あの駆け込みで見てまいりました。あの以前番組でも取り上げたことがあったんですけれども、はい、ラーメンさんがあの飛行機の機内であれを見て、とんでもない映画だと言っていたんですけど、まあ、あのそれにちょっとね、あのツッコミが入ったということで、ではそんならということで、あの映画館の大スクリーンで本物を見てやろうと、
ベスト、ポジション、
ベストポジションで見てまいりました、
うん、ベストコンディションしか、
はい、はい、そうなんですよ。でちょっとあのこの後ですね、実際に見る直前の我々のコメントが入っておりますので、はい、ちょっとまずそれをお聞きいただきましょうか。
どうぞ。
まあ、というわけで、あの駆け込みでですね、明日でもあのプログラムが終了してしまうんですけど、例のあれを見に来たんですよ。
クソ映画ですね。
クソ映画、うん、マッドマックス。
マッドマックス、
怒りのデスロード。さあ、
いやだからもう前の放送でも言ったんですけど、僕飛行機の中でも一回見てるんですよ、
はい、
で2時間無駄にしたっていうことをね言ったでしょ。
でもその後ラーメンさんあれじゃん、はい、そのあれは飛行機 のちっこいスクリーンで見たから、ちっこいスクリーンとあのガーっていうやかましい中で見たから、ちょっとなんかの評価が低かったかもしれんとか言って、これはもう一度見直さなきゃいけないよねっていう話をしていたら、なんとあれですよね、あのアカデミー賞の盛り上げもあって、
うん、
リバイバル上映。
そうで、リバイバルってよっぽどでしょ。
よっぽどですよね、めったにない
ですよ。だってこのドラえもんですら10年経ってやっと リメイクよ。
これリメイクですからね、リバイバルじゃなくて。で、平日、今日木曜日なんですけど、平日の夜、はい、マッドマックス、田舎の地方の映画館見に来たんですけど、驚いたことに、あの我々ここに来てその入場券買ったんですけど、すでに先客がいたらしい。
まさかの
まさかの。
だって上映するスペースは一番大きいスクリーン、
一番大きいスクリーン
だから300人ぐらい入る、うん、もっと入るか、あれ
そこの、うん、いわゆる真ん中の通路の一番前、
はい、足が伸ばせるとかね、
足が一番いいとこですね、はい、そこの真ん中を通ろうとしたらすでに埋まってますと言われてました、しまいまして、
はい、先客1名、
そう、そこの列の17番だけは埋まってますとか、
真ん中が17番なので、
ね、そこ1人、はい、その人1人だけだったんですね、はい、きっと、はい、とんでもない物好きがいたもんだと思いますけど、で我々はその隣にいやらしいこと
に、だから多分ね、その広い映画館で多分上映を見るのは3人
かもしれないですね。
いや、これはね、貴重な経験よ、これは、まあ、というわけで、
はい、
今から
出撃に
乗り込みますか、じゃあ
準備ですね、ぼちぼち、はい、45分って言ったな、はい、じゃあぼちぼち行きますので、また見終わった後にどういうテンションでお届けできるか楽しみですな。
ですね、
はい、
では行ってまいります。
行ってまいりますという感じでしたけれども、
あ、はい、いや今見終わりました。たった今見終わりました。
わかりました。ラーメンさん、あの、はい、まず良かったことを最初に言いましょう。
良かったこと？いや、あの世界観はそのストーリーは別としてね。 あの世界観はなんか北斗の拳みたいで、
まああの原作というかオリジナルのマッドマックスはあれですもんね、あの北斗の拳のヒントになったと言われてる映画ですもんね、
うんうん、あと良かったのはね、600人ぐらい入る映画館座席ね、
はい、
中で5人お客さん5人
お客さん5人ぐらい、
はい、
我々含めてね、うん、
さすがアカデミー賞何部門も取った作品だけありますね。
そうなんですよね、はい、あの私はあれなんですよ、車がね、はい、あのマシン出てくるマシン出てくるマシンがみんなかっこいいと思いました。
あ、マシンはかっこいいね、あれ
ね、すごいもんね、なんかあのベンツの下にトラックがくっついててなんかあのゴツゴツしたタイヤ履いてて、うん、ブルーンとか言って行ってるでしょ。
いや、本当グラスホッパーみたいな車もね、いっぱい出てきて、
あのバギーみたいな車、
そうそうそう、
ヒャッハーとか言ってね、人が飛んでましたもんね、ビューン、はい、ビューンってサーカスみたいに
ね、はい、よかったですね、
よかったな、
車と。
あ、そうで、あ、まあ、あとあの音楽が大迫力
だ。あ、そうですね、
エンディングテーマがかっこよかったです。
エンディングかっこ、あ、音楽あれかっこいいね、
エンディングテーマすごくかっこよかったですね、うん、あのちょっとノリノリになっ
ちゃった、ギターのあの歪み具合とかあれかっこよかった
です。そんなところかな。
はい、もうあの本編についてはね、
まあ
もう語ることはありません。うん、もうあのアカデミー賞受賞作品なので、
あのあれなんですよ。あの砂漠の砂漠地帯をバイクや車がビューンと行って、うん、で裏切り者をやっつけるっていう、そういうお話。主人公誰？
主人公はあの女の人じゃない？あ、マックス、やっぱり。いや、まあまあ、これネタがバレてしまいます。あんまこのストーリーの内容はね、あ、まあ、ないんで話さなくていいんじゃないかな、ま
あ、あの語るべきストーリーあんまなかったですね。あ、
まあ、ただあの感じ方は人それぞれなので、まあ、この辺で、
最後に一言だけいいですか。
あ、どうぞ。
あの今回マッドマックス怒りのデスロード、
はい、
最大の謎が、うん、最大の謎がなんですけど、はい、まああのまああのリバイバル上映されたっていうのが あれでリバイバル上映かっていう奇跡のような映画だと思ったんですけど、はい、うん、すね、アカデミー賞、
うん、
なんと6部門も受賞してる。
何の賞それ。
しかも、うん、ここが今回一番の謎なんですけど、うん、その6部門の中の一つに、
うん、
ファッション、
あ、
じゃあのファッションじゃなくて、あの、あれなんですよ、メイク、
うん、
ヘアアーティスト賞みたいな部門があって、うん、それ受賞してるんですよ。
いや、
ヘアメイク賞みたいなの、
うん、
だって登場人物ほとんどハゲですよ
確かに
みんなハゲですよ。
みんなツルンツルンってやるよね。
どこにヘアメイクするのって話ですよ。
メイクの方じゃない、それヘアじゃなくてメイクの方。
いや
いや、あのね、登場人物のキャラの設定だとそういうのは面白いと思ったの、
うん、でもヘアメイクショーか。いや、いいんですよ、うん、だけども栄えあるアカデミー賞でいくらそのメイクとメイクアップとヘアメイクがセットになっているとはいえ、うん、登場人物ほとんど坊主頭のほとんどこうあの犬神家の一族のわしの頭みたいな人いっぱいいたじゃないですかほとんど登場人物坊主頭のに どうしてそこみたいな。
ですね、もうまとめます、まとめていいですか、はい、今回この映画についてはもうこれで語ることはないと
思
います
。マッドマックス怒りのデスロードラーメンさんの言葉で一言で表すとどうでしょう。はい、
皆さん伝えにすぐ走りましょうDVD が出たら
見ろってことですか。
そうです。そして2時間ね、いろいろ考えてくださいあ、だから今日映画終わって、ね、スタジオまで帰ってくる道、
はい、
これが怒りのデスロードはい、というわけでですね、今日はもう振り切った商品を、あのマッドマックスのように振り切った、品物を用意しました、はい、どうぞ。
これですね、エースコック。あ、出ましたよ、エースコック。刺激足りてるっちゃでいいのこれ、商品名。
足りてるっちゃ、それはあれですよ、あの疑問形ですからね。
足りてるっちゃ、
そうそうそう、
エッジ、驚き&やりすぎ、あ、うるせえやつら、鬼しび辛味噌ラーメン。これうるせえやつらとのコラボ商品なんですね。
そうです。
あ、いたいた、ラムちゃんいました。はい、あのちゃんと平野綾さん、ふみさんの、はい、あの声で再生されましたよ、今頭の中で全体的にこの、あの阪神タイガースみたいな虎柄の模様が、はい、ついております、
はい、
なんか見る側に辛そうですね、うん、
もうこれはね、まあ、縦ロングですね、この大きさはね、はい、で、エッジ鬼しりって何かわかります？
鬼のようにしびれるんですか？
そうです、この鬼しり辛味噌ラーメン、
はい、
これはね、エスコックさんによるとですね、驚きとやりすぎでインパクトマックス、はい、マックス？
マックス？ここでもマックスですか？
インパクトマックスのエッジシリーズ、まあ、このシリーズいろいろあるんですけど、
あ、そうなんだ、うん、
今回しびれる辛さの味噌ラーメンが新登場しました。
はあ、
まあ、適度な、ね、麺の弾力と滑らかさを合わせ持った、角場角麺ですから、
はい、
の太麺です、
はい、
適度な味付けを施し食べ応えのある麺に仕上げました。ポークベースの味噌スープに激辛スパイスと激辛調味油で仕上げる、見た目にも味にもインパクトのある病みつきになる一杯です、シャキシャキとした食感のキャベツ、色調の良いネギ、唐辛子を加えて仕上げましたということですね。
ラメさん大丈夫ですか？なんかすごい辛そうで、やじすぎって書いてありますよ、
はい、もう今日あのマッドマックスになろうと思ってカップラーメンのマッドマックスになろうと思ってですね。
そういえば主人公のマックスさん全然喋らんかったですね。
喋らないし強くないでしょ。
うん、
そんな強くない
でしょ。なんだろうね、あの人
一体。女の子と互角だったでしょ、あの主人公、
うん、あ、そうそう、なんかのなんか戦うシーンがあったけどあんまあのズバ抜けて強い感じじゃなかったし、まあまあいいです。
いや、もうマックスに強く入れない
マックスですね、はい。でこの刺激足りてるっちゃ、
はい、
足りてるっちゃですけど、なんかあの絵が描いてあるけど、いかにも辛そうです。なんかすごい辛そうな粉がてんこ盛りになってる写真が載ってますけど、
これはね、ちょうどね、これ収録する2週間3週間ぐらい前に、
はい、
あの有名な
ほう、
カンブリア宮殿、
カンブリア宮殿
に、うん、なんとエスコックの社長さんが出てたの。
あ、あのラーメンさんの連れの、
そうそうそう、
連れじゃ連れになった
あの手紙を出したねで、まあ、そこでエースコックのことでいろいろやってて、
はい、
思わず見てしまったんですよ。
おー、それは見ざるを得ない
ビジネス番組なんて、
はい、
で、それやっぱりあの社風でもう思い切ったことしようと。
なるほど、
うん、あ、そうそう、その何、座右の銘があって、
その社長のですか、
うん、それがあのカンブリア宮殿の中に、うん、あのこう
前面が
紹介されたわけですか。ではエースコックの社長さんの座右の銘を紹介したいと思います、
はい、
新しいものを生むにはやりすぎぐらいでちょうどいい。
おお、
まさしく今日のこの製品。
なるほど、
もうエースコックのもう社風、
うんうんうんうん、
まあ、そのもの
そのガツンとはまればマーケットにはまればもう一気にあの最初からフル加速できますもんね。
そうそうそう、
ちょっとこうおっかなびっくりでいくとたまたま当たってもすぐ他の人が真似してきちゃうみたいな、うん、
まあ、だからやっぱりこの販売量とかシェアとかいうとやっぱり日清がやっぱりカップラーメン界では、はい、まあ、
キングオブキングオブキング
ですね。そうそう、だから車でいうとトヨタみたいなのが、まあ、
日清
だからこれエースコックさんもだからこういう画期的な、
あ、
だからなんていうかホンダとかそんなイメージがありますね、なんか車
でもこの横にですね、
はい、
注意書きがあって、
はい、
非常に辛い味わいにつき小さなお子様や辛いものが苦手なお客様のご飲食はご注意くださいって書いてありますよ、う
ん、注意するだけですね、じゃあ食べてもいいってことです、
うん、まあそうですね、
はい、
山道であの落石注意とか書いてあっても
注意しようがない
注意してどうすんのって話でしょ。
そう、
じゃあ通るなということかと、
はい、
まあね、そういうそれに通じるものがありますね。はい、じゃあ早速中見てみましょうか、はい、あれ激辛スパイス、粉の袋が出てきましたよ。
袋ので
、袋の
外袋っていうか
外にはこの後入れ激辛調味油っていうのがついてて、
うん、
で、中からはこの後入れですよ、しかもこれも激辛スパイスだけど2つも中に入れればいいのにね。
何かあるんでしょ
何かあるのかな、わざわざ、はい、両方ともこれお召し上がりの直前に入れろと書いてあります。
そうです。
じゃあ早速、あ、もうあれですよ、ランさん見てください、あの大量のキャベツに混じって輪切りの輪切りの唐辛子のようなものが目に入ってきました
、
はい、じゃあ早
速お湯を入れてみ
ましょうか。あのマッドマックス見た直後はもう言いたいことたくさんあったんですけど、こう車で 映画館からスタジオまで移動する間にちょっと冷静になってきて、
はい、あの僕はね車の中でラーメンさんは、音楽爆音でした、ちなみに、その時のミュージックナンバーは庄屋、の限界ラバーでしたね。
やっぱ
限界までです
しかしあれですね、
はい、
悪者軍団の中に音響担当のメンバーがいましたよね。ずっとギター弾いてる男の人がいたんですよね。しかもあの人すごい仕事に忠実で、トラックがぶつかってきたり敵が戦い、マンションで戦い始めてもひたすらギター弾いてるんですよね。
もう、まあ、詳しくはもう皆さん DVD 見てください、ね、
もうさいいじゃない、もう映画もやらないわけだし、
いや DVD を、あ、はい、リスナーさんの中にはこの、いやそんなに言うんなら一回ちょっと見てみようかなと、は
い、これネット何分だ、これは5分って書いてありますね。
はい、
はい、
ノンフライ系ですね。
あ、そうですね、はい、5分、うん、まああのあれですね、明日でも終わっちゃうわけだし、
うん、
だいたいもう夜しかやってないしで、お客さん全然来ないと思ったら意外といましたね、5人も
5人ですよ、600人入るとき5人ですよね。
一番大きいメインの箱にあてがわれてましたもんね、
うん、
だって他にはドラえもんとかやってたのに、
うん、
まあさすがに平日の夜にドラえもん見に来る人はいないと思いますけど、
うん、
まあ、それにしたってなんか贅沢な感じでしたね。
多分人生で今まで一番贅沢な映画でしたね席の使い方は。
あそこだったら爆音で聞いても近所の人には怒られないからいいですね、
うん、そうで、まあ、ついでにこのラムちゃんとコラボしてるからラムちゃんの話もしますか。僕たち世代はもうセックスシンボルみたいなもんですよね、ラムちゃんって。
だっていきなりお茶の間に飛び込んできた虎柄のビキニの女の子ですよ、空からしかも降ってきて、
うん、でもね、ストーリーは全然知らないんですけど詳しいですよこれ、ラムちゃん。もう全然詳しくないの。
第1話で突然この鬼っ子の一族がやってきて、で、うん、なんかあの鬼ごっこをやって捕まえられなかったら人類を支配するとか、なんかそんな感じじゃなかった。
あ、侵略者の設定なのこれ。
そう、侵略者で、その相手に諸星あたる君が選ばれて、
うん、
で、じゃあラムちゃんと鬼ごっこして勝ったらお前らの勝ちだみたいな感じで、
うん、
で、あたる君がなんかこうなんかこすい道具を使ってラムちゃんのブラジャーピュッと取っちゃったんですよ、
うん、
そしたらラムちゃんがキャーンとかなってその間に捕まえたって言って、はい、人類は救われましたって、そういうお話。
ハッピーエンド。
ハッピーエンド、エンドじゃ、そこがスタートです、そこからで、うん、じゃあ負けたからあなたのお嫁さんよ今日から、うふんみたいな感じで、
うん、
しょうもないラブコメがそこからも何年も続くわけですわ。
へー、最後どうなるの。
いや最後覚えてないな、なんだろう、最後はどちらかというとメゾン一国の最後の方が印象的だったんで。
メゾン一国ってその人の、
はい、高橋留美子さんの。
で、あれは未亡人と
老人生、未亡人とそこにやってきた下宿人の男の子の、うん、またこれまたしょうもない愛の駆け引きのお話ですよ。
で最後どうなるの、あれは。
ハッピーエンド。ハッピーエンドで結婚して終わるわけですね。いまだに根強いファンたくさんいます。
どっちに。
どっちもです。
あ、どっちも。
本当ですよ。だってこの高橋留美子さん、各作品各作品みんな目がヒットですからね。
あと何やったっけ。パンダになるやつなんだっけ。
ランマ二分。
あ、そうそう、あれも見たことない。
でも短編集もいくつか書いてますし、
うん、
どれも外れがない恐るべき作家です。
ちなみにここのちょっと調べた結果、調べた資料によると、このビキニじゃん。
はい。
このビキニでヤンエッチでしょ。
ヤンエッチですね。うん、
実はね、これ毎週当時、
はい、
僕たちが、何年生、
小学生だったはずですよ、
うん、いいですよ、水曜の午後7時、
うんうん、
7時からあられちゃんがやってるんですよ、
うんうん、
ドクタースナンプね、
はい、
そのあと7時半から、うん、いきなりこのビキニのお姉ちゃんのアニメがやってたって、そんな時代だったんですね。
あられちゃんはツンツルテンとか言ってたのにね、ラムちゃんになったらもう急に
もう
ね、
ボンキュッポン
ね、女の子が空から降ってくるわけですよ、
う
ん、いやでね、これ今ほら毎年名古屋にコスプレの人たち集まってくるじゃないですか。
コスプレサミットでしょ。
その超走りですよ、ラムちゃんのコスプレって。
あ、そう、それまで滑ってな
かったね。いや、なかった、あったかもしれないですけど、うん、一気に爆発するのは多分ラムちゃんからですよ。
あ、じゃあすごく影響力がある、
ね、影響力ありましたね。アニメも漫画も大ヒットしましたからね、うん、そりゃ空から女の子降ってきたら、空から女の子が降ってくるのはラムちゃんか、
う
ん、
でラピュタ。あとなんかなかった、そんなようなやつで女の子がめっちゃ人差し指ぐらいの大きさになって、なのちっちゃい女の子との、うん、なんか漫画、漫画ドラマか、あれ
南くんの
声。ああ、そうそうそうそうそれそれ。あ、でもとんでもない内容だね、あのね、最後まで見てないけど。
まあ漫画ですからね、うんうん、まあ、自由な発想で我々を楽しませてくれていいんじゃないですか。
だからね、もうそっちの漫画じゃなくて、そういう系じゃなくて、ね、あの大英テレビにハマってた。
大英テレビ、
スクールウォーズ、あのシリーズですよ。
俺は今からお前たちを殴ると。
この物語はある学園の後輩たちの戦いを挑んだ熱血教師たちの記録である。こう、あ、せっかく今これ
言おうと思ったのに、5分経ってしまいました。まあでもラーメンさんがスクールウォーズ大好きなのはよく存じております、うん、はい、出来上がりました。開けてみましょう、
はい、
あ、でもなんか、
まあ、見た目
これだけ見るとあの、
うん、彩りがいいですね。
彩りが、
麺が黄色っぽくて、
なんかあれみたいですね、あのもつ鍋。
あ、はい、
博の福岡名物、博多名物のもつ鍋みたい。キャベツもいっぱいあって唐辛子が浮いてて、これでニンニクがドバッと入ってたら全くもつ鍋
です
、
ね、ニンニクじゃないです。今から辛味スパイスと辛味油が入ります、ね、
はい、じゃあ辛味スパイス、後入れ激辛スパイスですね、はい、この粉のようなもの、はい、ちょっとも
う色がやばいね。
大丈夫ですかこれ、うん、どっさり入りましたけど、うわ、一気になんか粘っこくなってきた。
もうほぼ唐辛子、
ほぼ唐辛子ですかね、これ。
唐辛子をこれ何グラムぐらい、5グラムぐらい、
さらにここで後入れ激辛調味油ってやつを、
はい、オイル
ぶち込みます。
ラー油みたいな
やつか、これ。あー、なんか真っ赤なやつが。
いや、ラー油じゃないね、この色は。もうこしてるね。
真っ赤な、
真っ赤じゃない、赤黒い、ちょ
っとなんかドス赤い感じですねあれですよ、
あれですよ、金田一耕助シリーズで、あの死体がこう首がシュバーッと切れてシュバーッと出てた時の、まあ、
静脈から出てくる血液みたいな感じですね
はい、
では出来上がりました。じゃあ
実食ですね。
はい、実食いきます。
はい、
実食、なんかこう地獄絵図になってますよ匂い
へは何ですかそれ。
むせる辛さで。
匂いは
だからそういう匂いです。
あ、辛い匂い ね。さあ、いってらっしゃい。
シュウいきますよ。
いってらっしゃい。あれ
辛い。
あ、辛い
え、これ辛味噌ラーメンじゃなくて辛ラーメンですよ。味噌があんまり分かんない、うん、あ、これ辛いわ。
麺もいってみますか。
はい、うん、辛い。あのね、
はい、
あの山椒の辛みが効いてる。
あ、じゃあほんと刺激だね。
山椒麻婆豆腐系の辛さです。
はいはいはい、四川料理みたいな、
うん、それ、全くそれ。あ、しびれる、舌がしびれるからさ。
マジで、うわー、食べたくないな。
今選んだのラーメンさんですよ、これ。
ですよね。
うん、うん、あ、本当にあの本格的なあの麻婆豆腐を食べた時の感じです、これ。ちょっとラーメンさん、
あのココイチのカレーで例えると何辛ぐらい？5辛以上、5辛以下、どっち？
まあ、ココイチのカレーがウォーズマンのベアクローだとしたら、
うんうんうん、
こっちはあのハリケーンミキサーです。
あ、ちょっとそれより強い感じだね。
強いんじゃなくて、
うん、
当たりが違う。ほら、ウォーズマンのベアクローってブスって刺してないですか。
チクじゃないよね。で
もあのバッファローマンのハリケーンミキサーはもうドラー体ごとドバーンってバーンっていくじゃないですか、うん、だからもうあのダメージの かかり方が全然違う。ちょっと今しのこの言わずやってください。
はい、では、まず色はですね、ほんとこの、赤とオレンジみたいな感じですね。
はい、
匂いがあの辛い匂いと、
辛い匂いです、
はい、もう辛い匂いとしか言いようがない。ではスープを飲んでみたいと思います。あー、僕だあ、痛い、あ、よく食べれるな、これ。あ、痛い、あ、喉に来てる、喉に。
痛がって、痛が
って。あ、ちょっと目いきます。
出てきた。初めて見ました。なんかあの出てきたのは。大丈夫ですか？
あ、これダメ。
あ、ちょっと変な汗出てきましたよ。
いや、これは、いや、ちょっともう一回食べていい？これ。
はい、どうぞ。
すすれない麺が怖い。うん、あ、飲んでも変わんない、何にも。お茶を飲んでも変わんない。ああ、いや、本当にね、舌がしびれてる。これ山椒だね。
これ山椒の辛さですね。
いや、これは辛いのが好きな人はもちろん食べてもらいたいんだけど、
うん、
あとね、受験勉強で夜中眠たくなった受験生の君たち、
これでも覚えた単語忘れちゃいそうな辛さです、ね、
いや、一回リセットする感じです。眠たくなったらバシンとリセットして、これでで、またスラスラを
スラスラ、
はい、あの、なんちゅうの、パソコン用語で言うとデフラグ、
うん、
一回なんかあのゴミをこう、うん、あの、なんか取るんでしょ、あれ。
どうかな、その表現が例えかどうかよくわかんないけど、うん、
いやー、シゲキックス、これ
あれです、今まで何度か辛い系のラーメン取り上げましたけど、そのどれよりも辛いですね。
いや、本当にもう美味しさは別だもんね、これ。
あの、中本の北極に匹敵する刺激ですね、これ。
え、これね、あの、辛いだけじゃなくて、あの、しびれる、なんていうんだからさ、その、
いわゆるあのあれですよね、
山椒の、うん、ああ、鼻詰まりの人にもいいね、これ。
うん、
一気に鼻が通る。
本当ですね。
うん、あ、これ明日の朝のトイレが怖い。
ああ、これ響くな。絶対響くな。あ、しかもなんかそこの方にちょっと溜まってた。だいたいあの、この辛い激辛スパイスが大量すぎるんですよね、ドサッと入ってたの。
あのね、じっとしてられない。今この状況ね、ラーメンさんが今どんな状況かというと、ザポンチのおさむちゃんが、おさむちゃんですって言う前のあの、うん、わかりません。なへぇ、ザポンチのおさむちゃんですって知ってる？
わかりますよ。
あの、おさむちゃんですって言う前に、こう、もじもじするのよ、あの感覚。ダメだ。
すごいね、これ。
あ、よく食べるね。
あ、でも、まあ、気休めですけど、キャベツがいっぱい入ってるので、
うん、
あの、はい、気休めでした。
やっぱ止まらない、辛いから。
止まらないね。
毒を持って次の毒を制すみたいな感じでしょ。口の中辛くなってきたところに、でもまた次の辛いものを入れないとみたいな。
なんすかね、やっぱ辛いのが好きっていうのはあれですね、薬物みたいなもんで、今流行りの。
あ、辛みってだんだん慣れてくんでしょ。
あ、で、刺激がエスカレートするのかな。
うん、
ねえ、どっかの野球選手みたいに。
い
や、そういえば
これとお酒って合うの？
あの、あれですよ、ビールが欲しくなりますな、こういうのは。爽やかな。 としてもね、うん、爽やかなビールで流し込みたい感じですね。
コーラなのかどうかは分かんない
これね、うん、甘みで対抗しても無駄です
ダメもう洗い流さないといけない一回。
もう全てを受け入れるしかないんじゃないかなあーからなんていうか、あの中本の北極はもう最初から最後までベアクローでめった刺しな感じですけど、うん、これはこのハリケーンミキサーの後にボディープレスされたりとか、うん、上からね、
もうエンドレスハリケーンミキサーみたいな、このハリケーンミキサーで上飛ばされるでしょ、ぐるぐるってで落ち着いた時にまたハリケーンミキサーでぐるぐるって
でマットに叩きつけられて上からザ・マウンテンのドシンとやるみたいなそんなイメージですよ。
そう、いや、ほんとこれ、この放送を聞いてる、我こそはと勇者はね、
でもこれ、この可愛らしいラムちゃんのパッケージに騙されて買っちゃったらえらいことになりますよ。
本当にぜひ食べて、買って、買って食べて、ぜひお便りをください。どうだったか、辛いのが得意じゃない人ほどちょっと言ってもらいたいですね、これね。同じこの苦痛を味わってもらいたい。
これでもかなり手強いですよ。
うん、どんくらい手強いかというとね、ファミコンの空手家ぐらい
ちょっと気の利いたコメント言えなくてすいませんやっつけるので精一杯です
完食のぶさん大丈夫？
だこれやりすぎですね、やっぱり、うん、辛味噌ラーメンっていう表現
は今なんて言いました、その
ん
辛味噌ラーメンっていう前
やりすぎ、
はい、もう一回言ってください、
やりすぎ、
はい、新しいものを生むにはやりすぎくらいでちょうどいいバイエースコック、はい、
わかりました、嫌というほど思い知らされました
いやー、舐めてましたね完全に
ねえ、でもこれ辛味噌ラーメンって書いてあるけど、
いや味噌のテイストゼロですね。
味噌成分あんまりわかんない、いやいっぱい入ってるかもしれないけど、もうそれどころじゃないですねこれ、うん、いや辛かった。
これも定番化するんかな、これ
は。どうですかね、
まあ、確かにこのパッケージみたいにこの稲妻が走りますね、口の中に。
あー、そっか、そういうことか。
あ、でそのね、ちょうどあのカンブリア宮殿見てるときに、この今日の、
はい、
この辛味噌ラーメンのちょうど開発の模様でで、みんなで、ね、ネーミングをつけようって、なんかね、鬼辛とか、
はい、
極辛とかで出たけど、結局鬼しび
鬼しび、
あ、鬼のようにしびれる、
しびれますね、確かにこれ、うん、まあ、ラーメンさんの各種しびれましたか。
しびれました。
じゃあ、まとめますか、
はい、
エースコックですね、
はい、
刺激足りてるっちゃ。ラムちゃん、鬼族ラムちゃんの電撃鬼しび辛味噌ラーメン、ラーメンさんに一言でまとめていただきましょう。
はい、
どうぞ。
これはカップラーメン界の下田歌劇ですね。
うん、
はい、そんな振り切ってます
ね。はい、はい、じゃあ、はい、振り切ってるって
振り切ってますもん。はい、
まあ、過激で刺激ですね。
過激で刺激。ごちそうさまでした。
はい、ごちそうさまでした。では
エンディングですね。
絡みの引かないままエンディング
でございます。はい、エンディング。
はい、
いや、だからね、また映画の話になるけど、映画館っていいね。
いいですね。
久々に行くと。
私はこの間子供連れてスターウォーズ見に行ってきたばっかりですけど、
うん、あ、スターウォーズ見たいな、
あ、よかったですよ。
内容は言わないで、
ね、はい、言いません、うん、言いませんけどやっぱりこうポップコーン買っちゃいますね。
あ、ポップコーン ね、
今日はラーメンさんポップコーンセットとかいうやつ買ってましたけど、バケツみたいな入れ物に入ってきましたね。
そうで、結局もうほとんどね、うん、2人で、
あ、でもあれ2人で2時間ぐらいで食べるにはちょうどいい量かもしれないですね。
でただね、ラムさん今、ちょっと服を着替えたんで、
はい、
映画館の行ってる格好から、はい、ちょっとこの後テニスに行くから、
はい、さっき服着替えてましたね。
そうしたらね、
はい、
服の中からポップコーンが3粒ぐらい出てきた。
食べ散らかしてた。
そうそう、ポップコーンまだ食べてるでしょ。あえてね、あの 2,3 粒一気にこう頬張るじゃない、
はい、
で、きっとポロポロポロ落ちて、あのちょうど今日はシャツを着てたから、シャツのこの襟元胸元からどんどんどんどんね、は
い、なるほど、
ポップコーンが、
うちの2歳の息子もよくポロポロポロポロこぼしますけど、
同じ
ですね、はい、いやー、まあ、あのね、お金払って見たわけだから、もう我々あの作品に対して何を言うのも自由
だから。あ、そうだ、前回はね、飛行機の
ただで見たわけですかね。
いや、語る義務がありますよ、ね、
まあ、あの機会があればいろんなところで喋っていきたいと思います。まあ、それにしてもネタになる映画ではありました
ね。そうそう、ネタになる、だからね、ある意味いい映画ですよ、これ。
もう一回見ようって言われたらどう思います？
怒りのデスロー。
怒りのデスローですね。はい、じゃあそういうわけで今週もお届けしました、はい、皆様のお相手は、
いやー、ラーメンって、ラーメンじゃない、映画って本当に素晴らしいですね、ラーメン大好きラーメンさんと
口の中が怒りのデスロードになってますんで、帰ったらハイボール飲んで清めたいと思います。ノブがお送りしました。また来週、
さようなら。